主にある兄弟姉妹の皆様、おはようございます。そして改めまして、主にあって新年おめでとうございます。今年も何卒よろしくお願いいたします。さて、よく一年の計は元旦にあり、一年の計は元旦にありと申します。何事も最初が肝心であり、初めにしっかりと幻ビジョンを抱きつつ、具体的な計画を立てて、その実現のために初めの一歩を踏み出すべきなのではないでしょうか。聖書の御言葉から導き出された言葉にこんな言葉がございます。人は思い描いた通りの人になる。人は思い描いた通りの人になる。すなわち、私たち人間はこんな人間になりたいと大きく具体的に思い描けば、そのような人間になる可能性が高まるというのです。逆にこの程度でいいやと思ってしまったら、その程度以上には決してならないというわけです。箴言29章18節、箴言29章18節、幻がなければ民は欲しいままに振る舞う、しかし律法を守る者は幸いである。幻がなければ民は欲しいままに振る舞う、しかし律法を守る者は幸いである。前半の言葉はよく、幻のない民は滅びる、幻のない民は滅びるとも訳されるのであります。幻のない民は滅びる、そのような意味におきまして、私たちキリスト者はこの念頭にこそ、主にあって信仰のうちに私たちの歩むべきこの一年の幻ビジョンをしっかりと確認しておきたいと思うのであります。さて、この度私たちお茶の水キリストの教会に新年の御言葉、年間聖句として与えられました言葉はこれであります。別にもったいぶっているわけではありませんが、旧約聖書イザヤ書40章31節、先ほどお読みした言葉です。改めてお読みいたします。旧約聖書イザヤ書40章31節、しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる、走っても絶えまず歩いても疲れない。文脈上、もう少し前の28節から改めて読んでみたいと思います。イザヤ書40章28節から31節、あなたは知らないのか、聞いていないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることなく絶えむことなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。若者も疲れたゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる、走っても絶えまず歩いても疲れない。ここでぜひ注目していただきたいのは28節の部分であります。あなたは知らないのか、聞いていないのか。主は永遠の神、地の果てまで創造された方、疲れることなく絶えむことなく、その英知は計り知れない。私たちの信じる主は永遠の神、地の果てまで創造された方であり、なんと疲れることなく絶えむことなく、その英知は計り知れないというのであります。要するに、私たちの信じる神様は、私たちの信じる主なる神様は、私たちの想像を絶するお方であるということではないでしょうか。逆にですね、確かに私たちが知り尽くすことができるような神様では、正直あまり頼りにならないのではないでしょうか。私たちが逆に知り尽くしてしまうことのできるような神様では、あまり頼りにならないと思うんですね。にもかかわらず、私たちは案外 私たちの小さな頭で理解できるように、ともすると私たちの信じる偉大な神様を小さく小さくしてしまいがちなのではないでしょうか。私たちは偉大な神様を自分の理解できるように小さくしてしまっていることはないでしょうか。ある釣り人が妙な行動に出ていたそうです。と申しますのも、大きな魚が釣れますと即座にリリースし、まあ、要するに逃がしてしまい、比較的小ぶりの魚が釣れますとちょうどいいと言わんばかりに魚入れ、いわゆるビッグに入れて確保するのだそうです。大きい魚が取れたら釣れたら逃がしてしまって、小さな魚、比較的小ぶりの魚の場合にのみビッグに入れて確保するというんですね。不審に思った見学者が声をかけました。どうして大きな魚を逃がしているんですか。そう聞きますと、釣り人は両手を30センチぐらいの長さに広げてこう言ったそうです。うちのフライパンはこの大きさなんですよ。つまりフライパンに入りきらないような魚はすべてリリース、逃がしていたというわけです。おそらく皆さんは嘲笑気味に思うのではないでしょうか。切り身にすればいいじゃないかと。しかし果たして私たちはこの釣り人を笑えるでしょうか。案外私たちも信仰的に似たようなことをしているのかもしれません。神の偉大な御業であっても、私たちの頭で理解できないことは切り捨てようとするのではないでしょうか。あるいは私たちの小さなフライパン、いや小さな頭、わずかな頭脳で理解しようと神様を小さくしてしまってはいないでしょうか。だから主なる神はモーセやイスラエルの民に対してのみならず、私たちキリスト者全般にもこう問いかけているのではないかと思います。旧約聖書の民数記11章23節、民数記11章23節、主の手は短いのだろうか、主の手は短いのだろうか。主の御手は決して短くなく、偉大な御業を成し遂げるのにあまりあるのではないでしょうか。そんな私たちの想像を絶する主なる神は、29節にありますように、疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつけるというのであります。すなわち主の計り知れない不思議な御手、想像を絶する偉大な御業によって私たちを癒し、完全に回復してくださるというんですね。さらにイザヤの予言の言葉はその回復の様子を語り続けます。30節から31節、若者も疲れたゆみ、若い男もつまずき倒れる、しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる、走っても絶えまず歩いても疲れない。今年のお茶の水キリストの教会の年間聖句、しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる、走っても絶えまず歩いても疲れない。ちょっと想像してみてください。足に問題があり、長年車椅子生活を強いられていた兄弟が完全に癒され、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねて子供たちの遊び相手をしているのであります。寝たきりで会話さえできなかった姉妹が完全に回復して、小躍りしながら大きな声で賛美しているのであります。主を待ち望む者には、究極的にはそのようなことが起こりうるというのであります。さて、今年の年間聖句はそういうわけで旧約聖書イザヤ書40章31節になったわけですが、それに付随しまして年間テーマを回復の時とさせていただきました。回復の時、主が私たちを回復してくださる、その回復の時を待ち望みましょうというイメージです。ところで、なぜ今 回復の時なのでしょうか。少なくとも3つほど理由を考えております。まず第一に、ご承知のように2年間に及んだ地球規模の脅威としてのコロナ禍からの回復を待ち望むという意味がここにはございます。こればかりは私たちの努力というよりも、むしろそれ以上に神の時、 God's timing、 御心の時を待つということが大切なのではないでしょうか。ただ私たちは速やかな収束、完全な回復の時を待ち望むばかりです。第2番目に、実はこの回復の時は英語で Time of Restoration、 Time of Restoration であります。私たちの群れであるキリストの教会の運動が、実は聖書復帰運動、英語でレストレーションムーブメントなのであります。私たちの群れであるキリストの教会の運動が聖書復帰運動と言いまして、英語ではレストレーションムーブメント。初めて聞く方もいらっしゃるかとも思いますが、聖書復帰運動、レストレーションムーブメントは、その先駆者の名を取って昨今はストーンキャンベル運動、ストーンキャンベル運動とも呼ばれます。まあ、この運動は一言で言ってしまえば、プロテスタント教会の諸教派が乱立している最中、どうしたら一致できるかと考えた時に、聖書に立ち返って聖書の指し示す教会を回復すること以外にはありえないんではないかという結論に達したのであります。例えば長老派やバプテスト派などいくつかの教派の者たちが集まり、それぞれの教派のある意味人工的なルールを捨てて、聖書のみが信条、聖書のみが信条とのモットーのもと、主にある一致を目指して、そして何よりも聖書の指し示す教会を回復することを目指して、その運動は展開されたのであります。いや、展開されているのであります。歴史的にはそんな聖書復帰運動、英語でレストレーションムーブメントの中から、私たちの群れであるキリストの教会、チャーチオブクライストは出てきたということができます。ちなみにこのレストレーションムーブメントは、日本語で聖書復帰運動、聖書復帰運動と訳されましたが、昨今はむしろ聖書的な教会の回復運動、聖書的な教会の回復運動とでも呼んだ方がいいのではないかと言われております。確かにレストレーションは復帰というよりはむしろ回復なのではないでしょうか。そしてここで一つ考えたいことは、レストレーションムーブメント、聖書的な教会の回復運動はとっても素晴らしいことだと思いますし、その方向性に異論を差し挟む人はいないと思います。まあ、そういうこともありまして、今年は多少とも時間をかけまして、この聖書復帰運動、レストレーションムーブメント、聖書的な教会の回復運動について、そしてまた私たちの群れであるキリストの教会が目指すべきところをご一緒に学んでいけたらと思っております。ただですね、こんな懸念もございます。ちょっと行き過ぎまして、あたかも自分たちだけが、自分たちの教会だけが聖書が指し示す教会の姿を回復している教会だと思ってしまうのであれば、それはいかがなものでしょうか。キリストの教会、チャーチオブクライストだけが正しい教会で、他が間違っていると独善的になって他を切り捨ててしまうようでは、ある方が冗談で言っておりますように、キリストの教会どころか、それではキリステの教会になりかねません。私たちはお茶の水キリステの教会、お茶の水キリステの教会にはなりたくないんですね。そのような意味におきまして、もっと謙虚に、私たちは依然としてレストレーションムーブメント、聖書が指し示す教会の姿を回復する途上にあるのであり、決して完全に回復された教会なのではなく、むしろ工事中の教会、工事中の教会であるということを肝に銘じたいと思います。エペソビテの手紙の5章26節から27節、キリストがそうされた、すなわち教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたのは、御言葉により 水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためなのです。私たちの教会はまさにそんな教会を目指す、回復された教会を目指す途上にあると言えると思います。ちなみに私の父は87歳にして今なお健在なのですが、かつて私にこんなことを依頼してきました。自分が天に召された後にその墓石に工事中のマーク、すなわちヘルメットをかぶった工事現場の方が頭を下げているあのマークをつけてほしいと言われたんです。墓石に工事中のマーク、工事現場の方がですね、ヘルメットをかぶったまま頭を下げて申し訳ありません工事中ですと言ってるあの絵をですね、お墓に掲げてほしい。生前は工事中の身であり大変ご迷惑をおかけいたしました。今は天国で完全な回復復活の体を待つばかりでありますというメッセージだと言うんですね。私はそれを聞いた時に息子ながらなるほどなと思いました。さて今年の年間テーマが回復の時である最後第3の理由ですが、それは今申したことと関係があるのでありますけれども、私たちキリスト者はやがて天の御国にて、そして神の時に復活の恵みに預かり完全な回復をいただいて栄光の体をいただくことが約束されているのであります。究極の回復、そのことをしっかり覚えたいというのが理由です。私たちはやがて天の御国におきまして神様の時至って復活の恵みに預かり完全な回復をいただいて栄光の体に変えていただける約束があるんですね。究極の回復です。そのことをしっかりと覚えたいと思うんですね。その様子の一部がヨハネの黙示録に記されております。ヨハネの黙示録21章1節から4節、ヨハネの黙示録21章1節から4節、また私は新しい天と新しい地とを見た。以前の天と以前の地は過ぎ去り、もはや海もない。私はまた聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の身元を出て天から下ってくるのを見た。その時私は御座から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。ぜひ今年2022年はそんなキリスト者に約束されている究極の回復、レストレーションを覚え、それを成し遂げてくださる主なる神様をこそしっかりと待ち望みたいと思うのであります。ところで私たちの群れ、すなわちキリストの教会の最初の日本人伝道者と言われます平塚雄之介兄弟という方がおられます。平塚雄之介兄弟、実は私たちお茶水教会にいらっしゃる平塚姓の兄弟姉妹の祖先の方でもございます。平塚雄之介兄弟はいわゆる長沢、今やキリストの教会の原点のような場所ともいえる長沢、現在の茨城県常陸大宮市で生まれました。お父様はお医者さんで村の名士だったそうであります。ところが雄之介12歳の時にそんな父親が家に押し入った強盗になんと殺害されてしまうんですね。12歳の少年にとってそれはあまりにも悲惨な出来事ではなかったでしょうか。犯人への復讐を誓った雄之介青年は20歳で上京し警察に勤めます。そんなある日、 神田の夜学校で英語を教えていたキリストの教会の宣教師 J.M. マッケルブと出会ったのでした。人生は出会いで決まる。南北戦争で父親が戦死した経験を持つマッケルブ宣教師と雄之助青年は意気投合し、福音に触れた雄之助青年は21歳でバプテスマされクリスチャンとなったのであります。そんな雄之助青年は24歳でアメリカに渡り、働きながら英語と聖書を学び、7年後に帰国、東京の上富坂キリストの教会で伝道者として働き始めるのであります。またその後、田舎でゼロから開拓伝道をしたいという宣教師たちに自分の故郷茨城を紹介したのも平塚雄之助兄弟でした。いわゆる久慈川伝道、久慈バレーエヴァンジェリズムの始まりであります。この時の平塚雄之助兄弟からは、もはや犯人への復讐に燃える負の感情は完全に消え去り、ある意味その心魂は回復されて、むしろ福音宣教への熱き思いに燃えていたのであります。そんな平塚雄之助兄弟の最晩年、彼が掛け軸にまさに絶筆の書として書いたのが、今年お茶の水教会で年間聖句に選ばれたあの聖句であります。掛け軸の書は文語体でした。イザヤ書40章31節文語体、しかはあれどエホバを待ち望む者は新たなる力を得ん、またわしのごとく翼を張りて登らん、走れども疲れず歩めども馬ざるべし。しかはあれどエホバを待ち望む者は新たなる力を得ん、またわしのごとく翼を張りて登らん、走れども疲れず歩めども馬ざるべし。おそらくこの書を書いた時の平塚雄之助兄弟は肉体的には衰えを感じていたのではないでしょうか。しかしながら天の御国での主による完全な回復の時を望み見ていたとも思われます。だからこそこの聖句を絶筆の書として書くことができたのではないでしょうか。しかはあれどエホバを待ち望む者は新たなる力を得ん、またわしのごとく翼を張りて登らん、走れども疲れず歩めども馬ざるべし。最後になりますが、学生ベートーベンことルドヴィヒ・ファン・ベートーベンは難聴が進み、晩年はほとんど聴覚を失ってしまった状態にあったそうであります。音楽家、作曲家としては致命的なことだったのではないでしょうか。そんなある日、ベートーベンは意欲的にも新しい曲を作り、それを自らのピアノ演奏で披露したことがあったそうです。しかしながら、どういうわけかそのベートーベンが弾いたピアノが十分な調律がされておらずに、ひどい不協和音を響かせてしまったというんですね。正直とても聞けた代物ではなかったと言います。しかし当のベートーベンはと言いますと、なんとその自作の曲に酔いしれ感動し、涙さえ流していたというのであります。なぜでしょうか。なぜならベートーベンは耳が聞こえなかったがゆえに、その調律されていないピアノの発した乱れた音は聞こえておらず、むしろ本来聞こえるべき音楽を心の耳で聞いていたからであります。私たちは今2年以上続くコロナ禍の中で、一刻も早いその収束、生活の回復を待ち望んでいます。またお茶の水キリストの教会もレストレーションムーブメント、聖書が指し示す教会の姿を回復する途上にあり、いまだその完全な回復には到達しておりませんが、それを求め続けております。 いわば工事中です。そしてまた私たちキリスト者はやがて天の御国において神の時に復活の恵みに預かり、栄光の体に完全に回復していただける望みが与えられております。感謝です。しかしまだその回復は完全にはなされておりません。私たちはまだその途上にあるのであります。しかしながら、あのベートーベンが心の耳で、心の中で完全な音楽を聴いたように、私たちキリスト者もその信仰で、先取りの信仰で完全な回復の時を望み見る、確信しておこうではありませんでしょうか。ヘブル人への手紙11章1節、ヘブル人への手紙11章1節、信仰は望んでいることからを保証し、目に見えないものを確信させるものです。信仰は望んでいることからを保証し、目に見えないものを確信させるものです。イザヤ書40章31節、しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる、走っても絶えまず歩いても疲れない。イザヤ書40章31節、しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる、走っても絶えまず歩いても疲れない。一言お祈りをさせていただきます。御在天の恵み富田も、私たちの父なる愛なる神様、あなたの尊き皆を賛美し、その屈しき御業を褒めたたえます。新年最初の週の初めの日の朝、私たちは主イエスキリストの十字架と復活を覚え、共に礼拝しております。どうか主よ、この時を豊かに祝福してください。主よ、どうか私たちの捧げましたこの礼拝を受け入れてください。またここでいただいた恵みをもって、私たちを新しい一週間の歩みへと押し出してください。依然として地球規模の脅威としてのコロナ禍の中ではありますが、こうして主にあって新しい年2022年を迎え、対面とオンラインのハイブリッド形式で礼拝ができますことを心より感謝いたします。どうかこの新しい年2022年もインマヌエルなる主よ、あなたが私たちの前にあって、私たちを先導し、私たちの後ろにあって、私たちを後押しし、私たちの横にあって、私たちが倒れそうな時にお支えください。またやがて必ず来る究極の回復の時を期待しつつ、主よ、あなたをこそ待ち望み続ける一年でありますように、願わくば一日一日あなたをこそ待ち望ませてください。新しい年2022年最初の礼拝を感謝しつつ、この切なる祈りを救い主主イエスキリストの御名を通して尊き御前にお捧げいたします。アーメン。